るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月7日、石破茂内閣総理大臣は米国で行われた大統領選挙において当選が決まったドナルド・トランプ次期米国大統領と電話会談を行いました。トランプ次期大統領は2017年1月から2021年1月まで米国大統領を務めており、今回は4年ぶり2度目の大統領就任となります。電話会談で石破総理大臣はトランプ次期大統領に対して大統領選挙での勝利に対する祝意を伝えるとともに、日米同盟を新たな高みに引き上げるために協力していくことをトランプ次期大統領と確認しました。また両者は双方にとって都合の良い、できるだけ早期のタイミングで対面での面会を行うことで一致しました。この電話会談の後に行われた林芳正内閣官房長官の記者会見では、記者からトランプ氏が次期大統領に就任することとなったことを受けて、拉致被害者家族会代表であり拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田拓也さんから、拉致問題の前進につながることを期待するとのコメントが出されたとして、拉致問題に関してトランプ氏就任の影響と日本政府としての今後の取り組みについて質問がありました。本日はその際の林官房長官の発言をご紹介します。
拉致問題を含む北朝鮮問題の対応については、米国をはじめとする国際社会との連携が不可欠でありまして、今後とも米政府との間で緊密に連携していくことに変わりはございません。ご指摘の横田拓也家族会代表のコメントは承知をしております。先月17日にも石破総理とともに横田拓也家族会代表をはじめとするご家族の皆様と面会し、長年にわたる苦しみや悲しみを直接お伺いしたところでございます。拉致被害者やそのご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがせにできない人道問題であるとともに、その本質は国家主権の侵害であり政権の最重要課題であります。引き続き米国とも緊密に連携しながら、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく全力で果断に進めてまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月5日に行われたアメリカの大統領選挙でトランプ氏が勝利を収めました。来年1月20日から4年間、再びトランプ政権が続くということになったわけでありますが、 北朝鮮はこの結果を歓迎しているというふうに考えられると思います。実際この1年間の北朝鮮の動きを振り返ってみますと、北朝鮮はトランプ大統領が再登場するということを、まあ、意識して、まあ、備えを始めていたと見ることができるのではないかと思います。まあ、最近の例で言いますと、10月31日に ICBM、大陸間弾道ミサイル、彼らが火星19と呼ぶ新しい ICBM の発射実験を行いました。重要なことは、それを火星19について ICBM の最終完結版という位置づけをしたということであります。もうこの最終完結版ができたわけですから、まあ、これ以上開発を続けていく必要がない、まあ、ICBM の試射といいますか、発射もやらなくていいという、まあ、そういう可能性が高いと思いますし、まあ、それはやはりトランプ政権を意識して、トランプ政権との間で交渉取引ということをやるのであればですね、ICBM の発射実験をやれば、まあ、交渉もそこで、ダメになるということが考えられるわけですから、もう ICBM は最終完結版を手にしたんだということは、見方によっては言えることは、アメリカと交渉、トランプ政権との交渉、そして取引を考えているということが言えるんだろうと思います。同じように11月5日に北朝鮮は短距離弾道ミサイル数発の発射を実験を行いました。まあ、これは韓国全土を核兵器で攻撃できるということを、まあ、韓国に対するいわば警告と言っているわけでありますが、まあ、これももしトランプ政権が誕生してスタートすればですね、ICBM のみならず他のミサイルの発射もやはり米朝関係の進展を阻害することになりますから、まあ、今回の発射をもって、短距離中距離の弾道ミサイルの発射というものも、今後4年間、少なくとも4年間やらなくなる可能性というのは十分にあろうかと思いますし、まあ、もう一つは、まあ、そのことは韓国との間の緊張を高めないようにするということも考えている。まあ、今韓国は主要な敵だと位置づけています。で、韓国とのいろんな和解交流交渉というようなことは、まあ、不可能だと思っていると思いますが、しかしだからといって軍事的な緊張を高めることはない。それは避けようとしているということが、今の北朝鮮の考え方だろう。韓国との軍事的な緊張を高めつつ、アメリカとの関係をうまく進めていくということはやっぱりできないわけですから、韓国との関係を好転させられなくても、少なくとも緊張は高めないということを考えているんだろうというふうに思います。北朝鮮はトランプ大統領については、少なくともまず北朝鮮と取引する意思をトランプ大統領が持っているという評価をしていると思いますし、その取引する相手は金正恩氏、個人に相当集中していると見ていると思います。したがってもう首脳会談、トランプ大統領と金正恩総書記の首脳会談というものを北朝鮮はやはり積極的に進めたいと考えているんだろうと思います。まあ、そのことがおそらくあってですね、過去1年間北朝鮮がやってきたことの一つは、金正恩氏の偶像化というものを進めてきました。この偶像化を進めると、金正恩氏が独裁者だというイメージが出来上がるし、北朝鮮の重大なことは全部、金正恩氏が一人で決めてる、独裁者として決めてるんじゃないかという まあ、そういう印象を作るということができますが、まあ、それをやってきて、まあ、強い指導者だと、強い独裁者なんだと、だからそれと取引をしたいんだとアピールする、トランプ氏に対してアピールするというようなことを考えているのではないかと思われます。北朝鮮は、金正恩氏の偶像化を進めていると言っていいわけですが、しかし大事なことは神格化というものは避けていると言っていいわけでありまして、これは大事な点でありまして、神格化をしなければ、特に金正恩氏の権限があるいは権力が増すわけじゃないんですけれども、ただ偶像化が進めば強い指導者としてのイメージを、まあ、その印象をですね、相手に、アピールできるということかと思いますし、まあ、トランプ氏はそういう強い指導者、独裁者とのある交渉であったり取引であったりを好む人ですから、それで金正恩氏を、まあ、いわば独裁者としてよりアピールするということを考えてきたということだろうと思います。トランプ政権は、来年1月20日からまたスタートしますが、4年間、で終わりでありまして、再選はありませんので、したがってその4年間にトランプ氏は、まあ、いわゆるレガシー作りと、その政治的な遺産といいますか、業績というものをどう作っていくかということを当然意識すると、まあ、その中に、トランプ氏がノーベル平和賞を獲得したいという希望を持っているということは、北朝鮮も十分承知しているということになろうかと思いますので、まあ、そこで、トランプ氏がノーベル平和賞が取れるような形での取引、まあ、北朝鮮が提供できるものというのは、それは ICBM の開発はやめるし、ICBM の数も減らすし、最終的に ICBM を放棄するということも含めてです、まあ、その代わり、正常化、アメリカとの正常化、そして国連の経済制裁の、まあ、緩和といいますか、そういうものを進めてもらうことで朝鮮半島の平和を、まあ、アピールするという、そしてそれが、トランプ氏の業績になっていくというようなことを北朝鮮は考えているのではないかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。10月5日に埼玉県蕨市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 蕨では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けします。
いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、かすかに香る潮の道引き。風よこの想い、この祈り、叶うなら届くのならば、 伝えてほしいこの息吹。あの日あの時途切れた道しるべよ、忘れることなど何よ、引き裂かれても、これが定めというのであれば、せめてもう一度だけでいい、そっと微笑み、きゅっと抱き寄せ、そこに待つ愛しい君のもと、
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子で途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。